宙博士の井筒智彦です。
はい、パーソナリティの望月力です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回も
望月さんは来た。今日2回目ですね。あの2回目というのはこの20日市 FM 初のブースに入るのが
今日ね。
そうですね、
今日本日そうですね、2回目でございます。
でこの20日市いつも第1金曜日やってますけど、
はい、
で3時からですけど、望月さんは何時から喋ってるんでしたっけ。
同じくあの11時から12時まで
第1金曜日の
第1金曜日のムーンヌーンチャンネルをやっておりまして、
喋ってる会話の8、9割が英語っていうね、結構ストロングスタイル
なストロングスタイルですよね。
ねえ、今日の方もジンバブエの、
そうです、ジンバブエのあのティノ先生という方に来ていただいて、
面白いですよね、
英語で話してきました。
はいはいはい、はい、
ストロングスタイル初めて確かに置き去りにしてるかもしれない。
いやいやいや、でもいいんじゃないですか。なんかみんなになんかね、こうちょっとついていきたくなりし、
やっぱ
きなんだろう、会話を分かりたいっていうなんかね、
はい、あ、そう思ってもらえたら、
でどうでしたか今1ヶ月近況は。
1ヶ月ね、そうですね、なんだかもうなんかあっという間ですよね。ついこの間ね、ここに高校生の、ね、この間ゲストを来ていただいて、
小林さん来てもらいましたね、
はい、来てもらいましたけども、本当になんか1ヶ月あっという間でしたけど、あの実はなゴルフを始めたんですよ
この1ヶ月で。
そうなんです。
望月さんといえばテニスじゃなかったでしょ
うか。そうなんですよ、テニスなんですけど、ちょっと
ゴルフ、まあ、でも球打つから割と近いんですか、
はい、いやそれがですね、やってみて初めて分かったんですけど、はい、あのゴルフ止まってるじゃないですか、ボールが。
ああ、
ね、止まったボールを打つから、うん、いやか簡単だろうって思ってたんです
けど、まあまあテニスは動いてるボールを臨機応変に倒して打ちますけど、
そうなんですよ、動きながらね、うん、動いてるボールを打つから難しいだろうなと思ってたんですけど、はいはい、やってみるとゴルフのなんと難しいこと。
あ、難しいんだ。
難しいですね、当たんないし、思う方向に飛んでいかないし、今もうちょっと挫折そうですやる前から
それでもやるとなんだろう、やっぱ翌日いつもテニスやった後にはない筋肉痛があったりとかあるんですか。
全然ありますね。
どこに来るんですか。
やっぱなんか左の側の足と、なんかちょっとやっぱ普段使わない筋肉ですね。
右利きで打つと、ね、左の踏ん張る。でもテニスもでも下半身、
そうなんですけど、
ね、やっぱ違うんだ。
違うんですよね、地味に、
う
ん、あとなんか手が痛いですね。そうギュッてなんか多分握ってるから。
あー、テニスのラケット、それやっぱなんだろう、力みすぎとかもあるんですかね。
そうですね、間違いなく無駄な筋肉を使ってる感じではあるんですけど、あ、
でもいいですね、今になって新しくスポーツを始めてちょっと稼働する筋肉の位置が違うなっていうのを学びながら
進化しております
やってるんですね
、はい、どうですか伊豆さんは。
この1ヶ月はですね、まあ、あの柔らか宇宙講座本が出て、うん、8月だけで多分23カ所ぐらい、広島県だと、ね、県になるのかな、そうですね、うん、行ったりみたいな感じで、
うん、
バテました。
いやそれはバテますね、
今もバテてますね。
あ、23カ所ってだって1日、
まあ、なんか2カ所とか、
所、
まあ、同じ場所で違う、あの子供相手にした、でロケット飛ばすのもあれば夜は大人たちとみたいなのもあったりとか。
なるほどなるほど。
23公演やったんですけど、
すごい、
いやなんかダメでしたね
なぜですか。
いや疲れたなと思って。
あ、それは疲れますよ。
いや8月あったらやったるでいっていう感じ でそのままの勢いで9月も行ったるでいと思ったらね、
ちょっとも
う8月のなんだお盆ぐらいから疲れてます
エネルギーがちょっと
そうだし、まあ今ちょっとね39歳、今年1月40歳になるっていうのもちょっとあるのかな、
うん、ね、
みたいなのはね、実は今日のこの後のトークでもあるんですけれども、まあ、今日ちょっとね、うん、まあ、どんな話をするかメニュー紹介しておきます、うん、
はい、お願いします。
まあ、いつもはですね、頭はまあ博士トークなんですけど、うん、僕の話はね、うん、あの今月ちょっと夜空を見上げてほしい日が、
う
ん、この日っていうのがあって、その楽しみ方と、
ほうほう、
あとちょっと今このラジオ聞いてる皆さんは、うん、母親にですか父親にですかと。
母親にか父親にか、
ええ、はあ、まあ、ちょっとそれにも関係するっていう感じの話をしたいなと思います。
面白いですね、はい、
でその後望月トーク。
そうですね、
まあ、どんな話を、
はい、まあ、あの変わらず今日はあのジンバブエの先生がうちのラジオに来てくださったので、うん、まあ、そういうちょっと先生たちの話とかですね、あとはまあやっぱりハロウィンが近づいてますので、
あ、それはやっぱ結構インターナショナルな子供園だと、
はい、
なんだろう、やっぱちょっと違うのかな。
そうなんですよ、まあ、その辺のちょっと話を
気になります。いや、いな、ジンバブエが今ちょっと地図の中でどの辺にあるかっていうあ、外してそうで怖いな。
ジンバブエ難しいです。
で、はい、でその後はですね、まあ、本と映画のコーナーという感じなんですけど、はい、まあ、僕からはですね、うん、まあ、ちょっと数にまつわる本が面白くて、ちょっと皆さんなんか気にしてる数字 ってありますかね。
気にしてる数字、
まあ、もしかしたらゴルフ始めたらそのなんか18ホール回った時のスコアだったりとか、
なるほどなるほど、
球の飛距離とか、はい、でなんかその実はこう数字がすごく人間に影響を与えると、うん、この場合はその年齢かもしれないんですけど、はい、で例えばなんか人ってとある数字を見ると左に曲がる傾向が強くなるとか、人はとある年齢になると異様にマラソン大会に参加するようになる、はい、みたいな話がある。
ちょっ
とその辺はね、この3時40分頃かな、
面白いですね、
本のところで紹介しようかなと思います。で、一応今日メールテーマどうしますかってね、宇宙木さんに聞いたら、うん、いやせっかくなら柔らか宇宙講座の読書感想文がいいんじゃないかということ
で、いやこれはこれしかないでしょう、もうそりゃ、
まあ、ホットなうちにもう恐縮ですっていう感じなので、はい、今日メールテーマ柔らか宇宙講座の読書感想文募集するんですけど、うん、まあなんかちょっと悪いので、うん、この生放送中にこの感想文を送ってくれて読んだ方には、うん、あのもう全員にステッカープレゼントしようかなと思います。
大盤振る舞い
作ったんです、柔らか宇宙講座 T シャツ、あ T シャツじゃない、 T シャツにもしている
T シャツにもしている
初衛のあステッカー大きいのと、あと中のなんか宇宙人とか、
かわいいですね、
博士&東子さんとか、このなんか月火星移住した時の月面基地火星基地のイラストのちょっと
全部かわいい。
そうなんです、ま
あ、どれが人気なんですか、
え
どれが人気なん、
宇宙人が一番人気、
宇宙人が一番人気
なんでちょっとこのうちあの大きいのとちっちゃいの2つみたいなんでちょっとお渡ししたいなと思うの で、 いいで、ね、はい、だからあの氏名住所あとステッカー希望と明記して、うんうん、F 扱い地 の、 あのメッセージのコーナー
これはチャンスですね、は
い、で送っていただけたらなと思います、はい、あのまだ読んでない方はね、うん、なんか Amazon のページ見てイラストかわいいとかこの目次のこの賞気になりますとか、はい、これからでもいいんで、
うん、はい、いやかわいいですよねこのイラスト。
そうなんです、まあ、もう村上哲也さんのイラストなんで、うん、
味のあるイラストで、
はい、みたいな感じでやっていきましょうかね、うん、
はい、
はい、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィングデリカウィング株式会社の提供でお送りします、
はい、
ということで
ではでは
宇宙トークの方に、
そうですね、
なんかこの間なんかジングル探しておきましょうかね。
そうですね、宇宙
っぽいバーンみたいな、ね、
そう探してみましょう次回までね、はい、
まあ僕なんですけども、まあ、今日の柔らか宇宙講座ツアー8月23カ所行って、まあちょっとヘトヘトなんですけども、うん、まあ、あのこの後ねちょっと届いてる感想文とかもね、うん、また後で読んでいきたいなと思うんですけど、はい、あそうそう、せっかくあの手に取っていただいた方に一個お願いがあって、もうアマゾンにレビュー書いてほしいなと、
あ
感想、
いいですね、
結構、まあ、いろいろアンギャしていろんな、はい、たくさんの方結構な数手に取ってもらったんですけど、はい、こっから先は割とやっぱ実際に読んでくれた人の感想とかがめっちゃ大きい力なんですよ、
それは大きい、
でまあ、本当はあの僕に忖度せずにあの、ね、うん、こういう人におすすめじゃないかなとか、結構子供に買おうか迷ってる親御さんもいるし、まあ、自分で読もうか迷ってる人もいて、その助けになると思うんで、まあ、ぜひ感想書いてほしいなと思うんですね、うんうんうん、でまあ、そんな柔らか宇宙講座の中ともちょっと連動した話なんですけど、うん、まあ、今月9月は、うん、中秋の名月が
そうですね、ありまして、ね、
はい、これが9月17日の火曜日なんですけど、うんうん、今年の中秋の名月はもうかつてないというか、うん、今までこんな年あったかなっていう結構スペシャルな中秋の名月で、
はい、
何かというと中秋の名月のもうビタッと右上にくっついてる星があって、うん、これが土星なんですよ。
土星、
はい、
土星ってあれですね、輪っかがついて、
あそうですそうです、ほうほうほう、でまあ、今は実は土星見頃な季節になっていて、うん、あさってってぐらいかな、あの天文学的には小と言われていて、こう地球とこう太陽を挟んで太陽の真反対に土星が来るので、一番年間を通して土星が一番明るく見えるシーズンなんですよ。で、あの日が沈んでからまた日が昇るまで割とこう夜空ずっと見えてるんですけども、まあ、その土星が見頃の9月で、その9月17日の中秋の名月の時にちょうど月がこう土星に向かって近づいてきてピタッとくっつくっていう、
それはレアなんですか。
いや、あんまりなんか覚えがないんでね、
じゃあ
中秋の名月に土星いますよって、うん、
ま
あ僕の体感でないんで
井筒体感で
3年前そうでしたって言われたらギクってなるんですけどとか、ね、再来年もそうですよとか言われたらごめんねとかってなるんですけど結構ね、そのなんかレアな感じ。
なるほどなるほど。
で、まあ、月の話は実は柔らか宇宙講座のレッスン2のところ、うん、 に、まあ、月ってどんな天体なんですかっていうのを基本の辺にもあって、はい、あとは、探究編 のレッスン8で、ね、月火星移住っていうところでも書いてるんですけど、ね、
はいはい、
いや実は月って未だにどうやって生まれたのかよく分かってないんですね。
そうなんですか。
まあ、完全には分かってないっていう感じ でこの本で紹介してたのが、うん、月と地球の関係ってどういう関係でしょうかっていうので、
うんうん、
地球と月の関係は兄弟ですっていう説と、
兄弟
他人ですっていう説と、親子ですっていう説があると。どういうことかというと、兄弟っていうのは地球が生まれる46億年前に地球のすぐ近くで月も一緒にこう生まれましたよと、
はい、
だ兄弟ですと、
うん、
でもう一個他人っていうのは、月と地球はこう別々のところで生まれて、
あ
で、まあ、月がこう近づいてきた時に地球の重力にとらわれて一緒に過ごすようになったと、まあ、別のところで生まれたのが二人がこうなんかくっついたみたいな、
うんうん、なるほど。
でまあ、だからまあ夫婦説でもあるんですけど、でもう一個が親子説で、これは地球の一部がこう剥ぎ取られて生まれてきたのが月ですよ。で今は一応この親子説が一応有力視されていて、 でそれは地球に対して地球の半分ぐらいな、火星ぐらいの大きさの天体がドカーンってぶつかって、うん、でその地球の一部が剥ぎ取られてできたのがまあお月様ですよと。っていうのは、アポロが月面着陸して、
うん、
で月の石を持って帰ってきて、
うん、
でその石を調べたら、うん、めちゃめちゃ地球に似てたんですね。
そうなんですか。
もうこれは赤の他人じゃないと、
はあ、
でもうこれはもうその地球の一部が剥ぎ取られて生まれてきたのが月だっていうので、まあ、これはまあジャイアントインパクト説って言われていて結構有力視されてるんですけど、まだちょっと実はこれだけで OK かっていうと分かってないことがあって、うんうん、その地球を母なる大地とすると、
うんうん、
その地球にぶつかってきた、まあ、地球の半分ぐらいの火星サイズの天体が、まあ、父親だとすると、
うんうん、
で月は子供だと、
うん、
そうするとこの月は母なる大地の地球に似すぎていて、うん、父親の面影ないんですよ。
なるほど。
でもまあまあ地球の半分ぐらいの大きさとは結構な大きさの天体がボンってぶつかったら、まあ、どっかに父親の成分あってもいいよねと、
うん、
でも今んとこ月調べてる限りは母親にそっくりだけど父親の面影どこみたいな。
ああそうなんですね。
もう母親にすぎて、っていうのが今日ちょっとオープニングで出て、ね、父親にですか母親にですかっていうのでは月は母親にというか、まあ、地球になんだけど、お父さんどこ行ったんでしょうかっていうのが実はまだ分かってなくて、本当にその天体がぶつかってできたっていうのが、まあ、どういう条件でぶつかるかとか、うんうん、そう、まあ、もしかしてでも遠く離れた場所にいる地球とその火星サイズの天体の成分がそっくりっていうのは結構難しいと言われて、たまたま似ているってことはないんで、
ね、うんうんうん、
どうなってるんでしょうかっていうのがあって、
なるほど、
でもしかしたら、まあ、月の奥深くにお父さ
ん
だった成分があるかもしれないと、でそれがこう露出されているこ
う
岩石を調べましょうって言ってたのが、まあ、つい最近話題になってたスリムっていう小型月面、
うん、
あの着陸の実証機があったんですよね。だからまだ実はちょっと分かってない。
なるほど。
ちなみに望月さん自身はお父さんになんですか、
はい、
お母さんに
私はどうなんでしょうね。どっちに似てるかちょっと自分ではよく分からないですけど、
あんまりないんですね。
寄ってないです。あんまりないですね。
僕も完全母親になんです。
あ、そうなんですか。
はい。でもなんかちょっと年齢重ねてから、なんかなんとなく目尻に父親っぽい成分出てきて。
成分
そうそう。あ、なんか、親父にも似てきたみたいな。
ちょっと隠れたものが出てきたんですね。
そう。うちの今2歳半の子も、ほぼほぼ博士に似てるねって言われるんですけど、最近なんか目元が母親っぽさが出てきて。
そうなんですか。
なんか変わるんだなと思いながら。
やっぱ年をね、重ねるとね。
うん、お子さんは似てないわ。
うちの子供は、
まあ、全部女の子3人ですよね。
そうですね。まあ、女の子3人なんで、まあ、長女は私にだったりっていうふうによく言われますけど、2人目は母親にだったり、
はいはいはいはい、
そういう結構違いがね、
だからね、結構やっぱ、うん、まあ、2人の要素をしっかりね、うんうん、ここは父親ここは母親みたいなのがあれば、うん、まあ、割と母親寄りです、
うん、
父親寄りですっていうのがある中で、うん、天文学的にはとか太陽系的には地球は今のところ地球と月はもうすごく似てると、月はだから地球より、
ああそうなん
ね、お父さんどこみたいな話が分かってないんですね。であともう一個、はい、まあ、そんなことも思い浮かべてもらいつつ、あと土星がくっついてますよって言うんですけど、うん、土星がですね、うんうん、もうちょっとしたら輪が消えるんです。
お、輪が消える、
はい、これ実は15年に1回起きる出来事なんですけど、うん、まあ、土星といえば輪っかが有名なんですけど、うんうんうん、まあ、本当に輪がなくなるわけじゃなくて、うん、見かけ上こう消えたように見えるっていうんですかね。ほうほう。で土星の輪っかって実は厚みがすごく薄くって、で土星にこう真横から太陽の光が当たると、
なるほど、消えるということですか。
ほぼほぼ消えて、
まあ、見えないということですね。
もう見えにくく、まあ、まあほぼもう地上からも見えなくなるっていうのがあって、でこれって、まあ、ちょっとだけ難しい話になるかもしれないですけど、地球も自転軸が傾いてますよね、うんうん、で傾いた北半球が太陽側を向くと夏になって暑いと、
はい、
でね、うん、南半球が太陽の方向いてるとき、北半球は太陽からちょっとそれるんで冬が来て、うんうんうん、で春分と秋分の日はちょうど真横から太陽の光が当たると、で土星も同じで、土星のが太陽の周りもあるので30年なんですね。
あ、
で秋分と春分と秋分に当たる15年に1回だけ太陽の光が真横から当たるタイミングが来て、でそれが実は来年ですよっていう風になっていて、で今年ももうすでにちょっと輪が割と細くって、お月見団子じゃないけど串に刺さった団子状態の土星がもう今見えつつあって、で来年のなんか5月7日とか11月とかに結構ドンピシャ消えるタイミングが来るよっていうのがあるんで、もし天体望遠鏡をお持ちの方はちょっと中秋の名月に寄り添ってる土星にフォーカスして見てみると、あ、輪が細いと、そしてこれが来年消えるのかみたいな、そういう楽しみ方
も、なんかいろいろレアな事象が起きてる感じなんですね。
なんかね、なんかそういう意味では星空観測って8月のイメージですけど、うんうん、いや今月は結構星空楽しいので夜空見上げてほしいですし、まあ今ねこのシーズン土星が見ごろで、うん、でその土星ってまあ水金地火木土天の土でいくと、うん、まあ、一番太陽から離れてるんで、うんうん、まあ、公転周期を30年って一番長いと、うんうん、まあ、地球は365日なのに30年かかって一周するんで、うんうん、夜空の中でもゆっくり動くんで、うん、昔の人は土星はなんか足の遅いちょっと老人の神様の姿を想像したんです。で逆に水星は水金地火木太陽に一番近くて、はい、結構夜空の中でもぐるぐる動くんで、足の速いなんかこうメッセンジャーの神様だったりして、
面白い、
昔の人はよく星空を見上げてるんですよ ね、
ですね。
でその辺の、ね、ギリシャ神話の話もね、うん、このね柔らか宇宙講座の、
ね、
はい、レッスン6あたりとかにもね、うんうん、はい、星空の話っていうので入ってるんで、またなんかちょっと夜空とセットでこの本を楽しんでいただけたらなというような感じでございます。
いや、これはもうまだ買ってない方は買うしかないですし、買った方は Amazon のレビューを書くしかないですね
なんかなんだろう、みんなの逃げ場をなくしてる
追い込んで追い込んで
追い込んで追い込んでますけどね。じゃあちょっとここで宇宙っぽい曲聞いてもらいましょうかね。はい、はい、オフィシャルヒゲダンディズムでユニバース、
はい
はい、ということでお聞きいただきました、オフィシャルヒゲダンディズムでユニバースでしたけれども、はい、柔らか宇宙講座の感想、はい、結構たくさん来ているんでここでちょっとだけまず紹介させてもらっていいですか。です、ね、はい、こちらね、なんと福岡県久留米市からいただいて、
福岡県
なんで聞いてるんだ、はい、ありがとうございますラジオネーム部屋とアジフライとたわし何すごいすごい先生あーすごい、井筒博士、望月先生こんにちはと、
こんにちは、
初メール送ります。
嬉しいです、ありがとうございます。
私は20代の頃に喉の腫瘍が見つかり、手術してから声が出せなくなりました、うん、あら、そうだったんですね。辛い時にラジオに出会い、声が出さなくてもいい、体は元気だから今があるんだ、うん、と声の元気をもらっています。井筒博士の柔らか宇宙講座の本を Amazon で購入しました。ありがとうございます。私自身宇宙、特に星が大好きで、小学生の頃に父に買ってもらった天体望遠鏡を今も大切に持っていますと。あ、年齢がなんかすごく僕と同年代の方が、小学校の頃だから結構長い間20年以上持たれてるって感じなんですね。宇宙という壮大で神秘的なテーマを、井筒博士は小学生でも分かるように優しく、そして面白く、読む井筒節で書かれていて1時間ちょっとで読み終わりました。あ、早い。久しぶりに実家から天体望遠鏡を持って帰ってきて、星を眺めて優しい気持ちになりました、うん、私は今でも宇宙人はいると思っています。地球以外の星に住む宇宙人といつか交流が取れたらいいなと思っていますと。
いや、
あ、 住所あの匿名でお願いしますってカッコで書いてあります
。まあ、詳しい
住所は全部言ってない、
全部言ってない、
失礼します。はい、すごいすごい。じゃあぜひ望遠鏡で9月17日、ね、まあまだ今月は土星を見ていただけたら、
はい、先ほどのね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ステッカーを、あの秘密の福岡県にお送りします
んで、ね、やったー、はい、
もう一個読んじゃおうかな。
はい、
ラジオネーム花水木さん、うん、こんにちはと。井筒博士の柔らか宇宙講座の本を発売直後に夢タウン廿日市の紀ノ国屋書店さんで購入しました。
お、山積みされてましたからね。
いや、いっぱい流れてもらって、早速拝読したところ第一印象はとにかく読みやすいです、うん、ありがとうございます。青く書かれている文字は博士がここは特に伝えたい言葉なんだろうなと私なりに解釈しました、
うんうん、
そうね、まあ、あのポイントみたいな、うん、時間がない人にも青だけ追ってもなんとなくポイントがつかめられるんで、うんうん、僕とまあ編集者さんで、ここが、ね、ここにしようかなとか、ここちょっと青多すぎじゃないみたいな感じで結構最後までやったんですけど、博士と東子さんの会話形式になっていたので分かりやすかったですと、うん、月と火星の移住実現はもうそこまで来ているとの内容は特に衝撃でした、うん、必要な物資を現地調達できるかが鍵ということで、今後の宇宙が楽しみになりました、
うん、
そうなんです、結構すぐそこまで来てます。2歳の息子が大きくなったら読ませたい素敵な本でした。あ、うちと同級ですね。博士ありがとうございましたと。ちなみに今日は FM 廿日市さんの現地に行く予定です。
花
水木、あ、花水木さん、どうも。ちっちゃい子がね一緒に来てくれてありがとう。じゃあ、ステッカーは郵送せずに後で直接
お渡しできますね
みたいな感じ。ああいいですね。2歳だから学年違いなのかなね、なん、まあ、何月生まれかによるかなと思うんですけど、
うん、お子さんがちょうど今、
ね、ああやった、
見てくれてる、
あれ起きてるのね、3時とかそうね昼寝明けたかな、あ、かわいい、うちの子と友達になってもらいたいわなんかやっぱってちっちゃい子を見るとね、
そうですね、
思い出しちゃいますけど、
いいですね、
まあ望月さん、はい、ね、子供園ですけども、
はい、
まあだって2歳ぐらいもいっぱいいるんですよね。
いっぱいいますよ、もう0歳から5歳まで、0歳から5歳までがいっぱいいますからね、はい、いやでも廿日市の中でもね、あのチューピープールっていうプールがあったんですけど、
なんか大きいプール
とか、そうそうそう、これがね、あの9月1日にちょっとクローズしてしまいまして。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、まあカープのね2軍のあの施設ができるということで、
あ、もうガラッと様変わりで、
そうなんです、
子供が遊べる場所から変わっちゃうんですね。
そうなんですよ、まあ、ちょっとそれがね寂しいところあるんですけど、
そうなんですね、
毎年ね、あの招待してくださっていて、うちの園児さんたちも、
あ、そうなんだ、
そうなんです、子供たちもねすごく楽しみに行っていたんですけど、
うん、
まあ、最近こう暑すぎて、
うん、
もうねさっきもねちょっとお盆ぐらいで疲れが出たっていうふうな、はい、してましたけど、
は
い、
出てます、
もう暑すぎて、あの昔だったら暑いからプールに入るだったじゃないですか、
うん、
今は暑すぎてプールに入っちゃダメなんですよ。
え、そうなんですか。
そうなんです、
もう水温上がりすぎて、
水温が上がって熱中症になってしまう、
あ
ー、プールに入ってもね、
確かに
結構ね水分がなくなるみたいで、
そうね、割と軽視しがちが水に入ってるから、まさか水分
不足
になるとはってなっちゃいますもんね。
なんでね、まあそういう状況もあるんですけれども、まあちょっと楽しく毎日過ごしております、
うんうん、
今日もね、まあ、先ほどちょっと触れていただきましたが、ムーンヌーンチャンネル12時までやっているんですけれども、うん、今日はあのジンバブエの先生に来ていただいて、うん、ティノ先生というんですけれども、
ジンバブエからよく来ましたね。
ですよ、もうなんかすごい、その方もご縁がいろいろあって、なんか中国の大学で勉強してたらしいんですよ。
へえ。
でその中国の大学に日本人の方が来てて、
お
でその日本人の方とすごい馬があって仲良くなって、もういつか日本に行きたいなと思ってたらしいんですけど、それがご主人が、この岩国 の, 米軍基地に配属になって、
なるほど、
で、まあ、日本に移り住んで広島に来たという
、はいはいは
いはい、流れがあってですね、もうなんか運命めいたものを感じるんですけど、
すごいですね、
すごくいい先生で子供たちも大好きなんですが、
なんか今日ねちょっと聞いてたら、
うん、
割となんかユーモアのある先生で楽しませる、
はい、
しかもなんか動物詳しいみたいな、
動物詳しいんですよ、すごい動物が詳しくてね、
引き出しが多いです
よね、そうそうそう、なんかブログとかも書いてたりして、
は
い、ライターさんなんですよコピーライターだから、もしかしたら気が合うか
面白いですね、
はい、そうなんですよ、ちょっと日本語はねまだ勉強中ではあるんですけど、
うんうんうん、
でも5カ国語を話すという、
あ、え、5カ国、え、じゃ中国語、
中国語とあと英語とあと現地のやっぱ国、
あ、そうなんですよね、
言葉が、はいはい、結構バラバラらしくて、
あ、そうなんだ、
スワヒリ語とかって言ってたかな、そういう、まあ、いろいろな言葉を話すということで、まあ、そんなね個性あふれる外国人の先生がうちはたくさん来ているので、うんうん、まあ、アメリカとかガーナとかオーストラリアですね、 いろいろ先生たちがおりまして、まあ、日常的にこう英語に触れるような、あの機会があるんですけれども、こちら実はですね、あの宣伝させていただきますと、あのちょうど、入園の案内がね、そろそろ始まりますので、この入園説明会をしたんですが、あのたくさんの保護者の方来ていただいて、
うちも近かったら本当
ぜひ、ね、
通わせたいもん、
ぜひ通っていただきたいところなんですけどね、ちょっとね、ちょっと通うにはね、
尾道向かい島からだとなかなかね送迎毎日の送迎えぐいことになるんです
けど、往復がねちょっと時間がかかってしまいますから。
いやでもいいな、
月まで行くよりでもだいぶ近い
そうね、月
だいぶ近い、
38万キロと比べればね、
行けないこともないかもしれないですけど、はい、まあでもね、あのそうやって毎日頑張ってるんですが、あの実はですね、今度あのうち運動会やるんですよ。
あうちもなんか来月とかだったかな。
あそうですか、うんうん、そうこの時期にね、やっぱり、まあ、秋でちょっと涼しくなってきた頃にやりたいなと思うんですが、うちの、あの運動会はですね、まあ、やっぱりインターナショナルなんで、
お
ミニオリンピックという名前で
いいネーミング、
ありがとうございます。
あミニオリンピック、はい、
そうなんですよ、オリンピックイヤー以外にも毎年ミニオリンピック、
毎年ミニオリンピック、はい、あでもなんかそうなんだろう、それの方がなんかよりなんか メダルっぽさが出るし、
な
なんかいいですね。
終わった時にいい全員オリンピックのメダルをもらえてですね金メダルを持って帰るんです
けど、かわいいかわいい、はい、
まあいろんな競技をですね先生たちが考えて、いろいろな国の競技とかも取り入れながら、
どんな
例えばですね、あのガーナの先生がいたんですけど、
はい、
ガーナの先生の時の、あのガーナのガーナチョコレートを、
はい、
みんなでなんかガーナチョコレートが積み木みたいになってて、
はい、
それをこうバーッと走って取っていって、その積み木を積み上げてちゃんとガーナチョコレートを完成するとそれは終わりっていう、
それな向こうの国でもやってるやつですか
いやオリジナル、はい、うちの園オリジナルの、はい、競技をやったりしてるんですけれども、まあそんな感じでね、楽しくあのイベントをやっておりますので、うん、ぜひぜひあの入園ご希望の方は来ていただきたいなと思うんですが、
いいな、やっぱりもうね、うん、なんか本当に日本の日本式ので、ね、うん、受けてきた分、
そうですね、
なんか親御さんも刺激的ですよね。
そうそうそう、
お子さんがそういう、
親御さんもすごい楽しんでいただいて
積み上げるという、どこの国にもないなんか新しい種目もあったり、
そうそうそうそう、ガーナにもない
ですよ、ね、ミニオリンピックかわいいな、
完璧オリジナルの。他にもね、あのやっぱり10月来月ですね、
うん、
あのやっぱりハロウィン、
ハロウィンね、
はい、ハロウィンがね、みんな仮装して、もう一番多分1年で一番楽しみにしてるんじゃないかなっていう子供たちが、
うん、まあ、最近はだからコスプレとくっついて大人の方がね、よりなんか、
ね、
まあ、経済効果が大きくなってるのを感じますけどね、うんうんうん、この何年かで、
なんか私たちも毎月ハロウィンみたいな格好して、
確かにそうそうそう、いやだから なんですか、そんなに特別感ないんですよ、
はい、毎月ハロ
ウィン、お月さんも今 ね、
そうですね、
お月様 の、 の、
ね、お月様かぶってやってますけど、
さかなクンさんがね頭にこう、あれはだからかぶってるんじゃなくて、はい、頭皮の一部でしたけど、忘れましたけど、あれよりもちょっと大きいお月様かぶってて、
ね、首に負担がくるんですけど、
ね、宇宙飛行士風のオレンジスーツ、
宇宙飛行士のオレンジスーツだね、あのラジオなんでちょっと音しか届けられないですけど、
そうそうそう、
陰でこうやってね
やってますけど、
ちょっと努力が伝われば嬉しいんですが、
でも宇宙さんのじゃあ子ども園でもハロウィン、
そうなんですよ、ハロウィン毎年やっていて、まあ、近くのね、まあ、民家さんとか、
うん、
まあ、いろいろな施設さんとかにお願いしてお菓子を配っていただくんですよ。
あ、近隣の方にも協力してもらって、
近隣の方に協力していただいて、私もアメリカに住んでた時にですね、ちっちゃかったんですけど、うん、やっぱり未だに覚えてるんですよ、ね、あの楽しすぎて、それがもう本当に1年の楽しみの、
そっかそっか、だからなんか今ねハロウィン本当仮装する方に行っちゃってるけど、もともとだから家に行って、
そうなんですよ、
お菓子くれないといたずらしちゃうぞっていう、で結構それはもう近所の家に行ってたんですか。
そうそうそう、もう近くの家を練り歩いてですね、で本当にそれこうオープンして、自分の家をオープンしてお菓子をあげないところはいたずらされちゃうんですよ本当に。なんか卵を投げられたりとか、
うん、いやいやいたずらのなんていうか、
あの
なんだ汚職した政治家に投げつける卵じゃないけど結構ないたずらですね。
そうなんです、結構強めの、
いやそれもお菓子用意しとかないと。
そうなんです、
いやしかもだってね、ちょっと子供が喜ぶお菓子にしとかないと、
そうそうそうそう
ね、
うん、だからもうでもすごいですよ、やっぱこう練り歩いて一通り渡るともうこうこんなもうサンタクロースみたいな、
ああ
袋いっぱいのお菓子だから、それもう1年ぐらいかけて食べれるような、
そんな
だから次のハロウィンまで持つような、
すごいすごい、
それぐらい楽しみな行事だったんで、うちの子供たちもですね、もうそれを本当に楽しみにしていて毎年、
はいはいはい、
でやっぱりこうプリンセスの格好とかですね、
うんうんうん、
その時々に流行ってる格好とかしてこう近所を練り歩いておやつをもらうっていう、まあ、これをね、子供たち楽しみにやっていますので、
結構いいですね。やっぱそんな家にね、今、うん、今来られても何出せるかなって感じですからね。やっぱ気の利いたものを
そうそう準備しておかないと。
でもなんかどれぐらいの量を用意すればいいか分かんないし、 すごくいっぱい用意したのになんか全然家ノックしてくれなかったらさ、
それはそれで悲しいです。
近所付き合いのなんかあれが、ね、あ面白いですね本当。だからもう割とあの伝統的な形でお菓子もらいに行く。
そうなんですよね、まあ、ご近所付き合いというかね、その一環でもあるんだと思いますけど、
今もそのスタイルでやってる地域とかあるのかな、
ね、いやどうなんですかね。でも本当にあの今も覚えてるんですけど、やっぱこう大人がすごく真剣にふざけるんですよ、アメリカは。
いいっすね、めっちゃいい。
なんでもう本当にあの、ゾンビとかの格好をしたりですね、
うんうんうん、
あの骸骨を、ある骸骨をあの家を訪ねた時は骸骨を持っていて、ですごいもうなんか光とかですね、照明とかもなんかもうすっごいもう焚いてて、もう本当にあのホラーに出てくるような、
はいはいはいはい、
あのお化け屋敷みたいなね感じでやられていて、
その最初さっき言ったゾンビも、うん、家の中でゾンビとして待機してるって
こと。そうですそうです。
あ最近はほら横川とかでね、うん、ゾンビナイトみたいなイベントで結構ねみんな特殊メイクして練り歩くってあるけど、
そうじゃなくて
子供たち来るまでゾンビの状態で家で待ってて、
ただの家なんです
でノックされたりわって出る。
そうそうそうそう。でそこの家にあの、骸骨を持ってる家のところに行って、その骸骨は誰の骸骨なんですかって言ったら、いやうちの子供がちょっと悪い子だったんでね、ちょっと骸骨になってしまったよなんて、ね、
いやいやいや、もうジョークがちょっと程度が
アメリカンジョークがちょっと飛び出したりね。でも未だに覚えてるんですよやっぱり、そういうねこう楽しい経験とか、
うん、
やっぱ普段できない経験っていうのをやっぱ幼児期にするとやっぱすごくやっぱり大人になっても記憶に残ってるから、
いやこういう、ね、いいですね、
こういう経験をさせてあげたい。
いやなんか今もどんどんご近所付き合い自体が結構、ね、
気迫に、ね、なってますよね、
なってるっていうのを思うと、うん、なんかいいですねそういう
日本でもね、
うんうんうん、
ただコスプレしてねこう練り歩くだけじゃなくて、そういうこうご近所付き合い的な、
そうですね。もうじゃあちょっと今年のハロウィンこのオレンジスーツ着て家の中で待機しようか、誰かノックしてくれるのを待って
来てくれればいいですけど
素敵素敵、
はい、そうなのもねできたらいいなと思うんですけれども、はい、ということで私の、 あのおすすめの曲、はいはい、こちらね YOASOBI の舞台に立ってという曲でして、
うん、
はい、あの先ほどちょっとあのうちの外国人の先生たちの中にあのオーストラリアから来た先生がいるって言ったんですけど、うんうん、先月そのオーストラリアの方来てですね、で YOASOBI の曲を選んだんですよ。YOASOBI の曲が今英語に訳されて、
はいはいはい、
あの YouTube とかに出ててすごい再生回数なんですよ。
すごい、もう世界中の心を掴んでるん
で、 そうなんですよね。だからこういう風にこう海外に打って出るっていうところが、まあ、YOASOBI のすごいところだなっていうところ、うんうんうん、かつあのさっきのミニオリンピックつながりでですね、
うん、
オリンピックの曲なんですよ、舞台に立ってるのが、ね、なるほど、この間ねオリンピックありましたけれども、 なんでそんな、YOASOBI の舞台に立って聴いてください、どうぞ。
いや夜遊びね、オーストラリアの先生も大好きなんですね。
そうなんですよね。
またそういう話を聞くとちょっとなんかね、
聞
き方も変わるというかね。
そうですね、
うんうん、
はい、
そうやってるんだな。ここからですね、あ、まあ、今日メールであの柔らか宇宙講座の感想文いっぱいいただいてるんで、
う
ん、
ありがとうございます。
したいなと思うんですけども、ラジオネームきまま水星人、
はい、
いつもありがとうございます、博士の柔らか宇宙講座の感想ですが、会話形式になっていて仕事の合間にサクッと読みやすいですと、
うん、
私のお店のお客様は博士手作りのチラシに興味を示し、そのチラシを持って、うん、で書店に柔らか宇宙講座を買いに行ってくださり、後日すぐに感想を伝えに来てくれました。とっても面白くてあっという間に読み切ったそうです。
すごい、
お孫さんたちにも読ませると言われてましたと、きっと多くの人に宣伝してくださるはずと、ありがたい友達ファミリーも、特に旦那さんは博士同様理系のかなりいい大学を出ていますが、ものすごく興味を示してくれました。みんな宇宙が大好きみたい、博士の作ったチラシ効果は、継続中ですと、本を買ってくれた人にステッカーをあげたいのでよろしくお願いします、地道に宣伝頑張りますということで、これはもちろん、はい、ステッカー差し上げたいと思うんですけども、一個だけちょっと誤解を招いてるのがね、この柔らか宇宙講座のこのチラシ、
うんうんうん、
すごくよくできてるんですけど、
はい、
これあの僕が作ったんじゃなくて出版社の方があ
、そうなんですね、
作ってくれて、でもなんか最近東洋経済新報社に入られた方なんだけど、今までなんか教科書の編集とかをやられてた方らしくって、だからやっぱ教科書とかやってるから、なんか本の中のいいところの伝え方がめちゃくちゃ上手で、僕が作ったらこんな素敵なのできないと思って、
ね、手作りのレベルじゃないです
よ、ね、手作りのレベルじゃないです、もうプロのとびきりの仕事で、
ね、
いや僕もあのなんかいや才能が大気圏突破してますねっていうすごい喜びの言葉を伝えたんですけども、
素晴らしい、
そうなんです、ありがたい、ありがたい、
ね、
もう一つ、ラジオネーム千代さんと、うん、井筒さんの本読んでますと、うん、娘に月の成り立ち、今日さっき ちょっとね、うんうんうんうん、話しました。月の成り立ちを自慢したら知っていてショックでした。
知っていて
52年目にして初めて知りました。それから月を見るのが楽しみになりました。ステッカー希望と。
すごいその博学な娘さんですね。
よくご存知だそうで、ね、いやいや、でもさらに実はまだ分かってないこともあるんで、もし興味を持ってくださっているならば、その謎をちょっとね、
いや知りたいですね、
解明しようみたいな方向に来てくださっても、ね、千代さん10月か11月直接伺います。仲間と家族と地域とともにデリカウィングの田中でした。
あら、
身内じゃない
ですか。身内じゃないですか。田中さん、
デリカウィングの田中でしたと思い出しました。今日も、
はい、はい、あ、いただいてますね、
スイーツいただいております、はい、まるっとプリンシューということで、これねセブンイレブンで買えますけど、これって
もうね、
ありなんですか。
ちょっとね見せたいんですけどね。
いや、これシュークリームの、うん、
の中に、
まあ、クリームを取り除き、はい、そこにプリンを挟んでる、
はい、
だからなん、え、
そのままです。
バーガースタイル、ハンバーガーみたいにね、パン、はい、バンズがもちろんシュークリームの皮 で、はい、でその中にプリン挟んでる、
はい、
これはどうやって食べる、スプーンじゃなくて。
これはやっぱりあのバーガースタイルじゃないですかね
そのまま、はい、いや、あの今あの、ね、はい、スタジオに神田に来てくださってる方が何それっていうことで
写真を撮ってくださってますけど
え、僕でもシュークリーム実は大好きで。
あ、そうですか。
もうしょっちゅうセブンのシュークリーム食べてますけど、でもこのクリームがプリンになったらなって思ったこと一回もなかったんですけど
確かにそれ多分思ったことなかなかないと思いますけどね。
え、食べたんですよ。
そうなんですよ、さっきちょっとあの食べさせてもらったんですけど。
どうでした？
うん、まあ、プリンのなんかシューの中にプリンが入ってるなっていう感じでしたいや美味しいですよ、当然美味しいんですけど、デリカウィングさんの作るものですから、
いやいや、そうなんです、
美味しいんですけどね。
外れなしだけど結構斬新な企画通しましたねこれ
斬新なコラボですよね、
すごい本当。いやでもこれ多分気になるでしょみんな。
そうそう、いや気になると思いますよ、はい、そしてね、あの食べ方がね、また
これ置けないんだ、
スプーンを使えばいいのか素手でいくのか。
松井さんどうやって食べた。
私はあのバーガースタイルで。
いやだってそうですよね、これ、うん、だって中のプリンほじくっちゃった皮だけど、
そうそうそう、
やっぱり
だから一気にいかないといけないんです。
手で挟んで、はあ、
それが一番ね美味しいと思いますけど、
まるっとプリンシューね、セブンイレブン、
まあ、セブンイレブンでね、ぜひお買い求めいただきたいですけど、
てて、
はい、
ちょびっと本、我々のなんかチョイスしたものも紹介しますか、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、私からいきましょうか。そしたら私はですね、今回、まあ、ちょっと井筒さんに聞きたいこともあってですね、
おや、
ドラゴンボールを、うん、あのちょっとあげたいなと思ってですね、まあ誰もが知っている超大作ですし、今日のあのね、ジンバブエの先生も、うん、アニメでドラゴンボールで育ったって言うんですよ。
え、ジンバブエ、
ジンバブエですよ、
すご、
地球の裏側の、アニメとしてもね、もうそれで育ったっていう、すごいもうね本当にね、鳥山先生が、作ってくださった大作ですけれども、うんうんうん、このドラゴンボールの中でですね、私今娘たちと一緒に読んでるんですけど、最初の方に、まあ、月があるんですよね。で月を見ると、主人公の孫悟空は大猿っていう化け物に変身しちゃうわけですよ、う
んうん、そこぐらいは僕もわかります。
そうですよね。でこれがですね、大猿になってしまうともう敵味方関係なく暴れてしまうので、これちょっとどうにかしないといけないということでですね、うん、亀仙人という師匠みたいな人がいるんですけど、この師匠が、カメハメハですね、あのカメハメハで月を吹っ飛ばしてしまうんですよ。
とんでもないことします
ね。とんでもないことです。それです。まあアニメの中だからね、あの漫画の中ですの話ですから、まあそれで別にあの何事もなく日常が過ぎていくんですけど、これもし現実世界で月を爆発するようなことがあったら、
うん、
これにどうなるのかなと思って。
ああ、なるほど。
これ井筒さんに聞いてみたかったんですよ。
ですね。なるほどですね。うん、まあ今すぐじゃあボカンって月なくなったとしたら、はい、人間はそこまで影響出ないかな、どうかな。結構、まあ、あの生き物とかで月明かりを頼りに、はい、月明かりを、まあ、こう道しるべにして方向を定めて、うんうんうん、暮らしている生き物とかは割と影響を受けそうですけど、
そうですね、
僕らって今もう街明かりがあるから、はい、あんまり月明かりそんなに感じなかったりするから、うん、なんていうかあんまなくなっても下手したら気づかずに
暮らす人
もいるかもしれないけど、でも今言いながら思ったのは、潮の満ち引きがだいぶ変わりますね。 で一応全くなくなるわけじゃなくて太陽からの潮の満ち引きもあると。でいわゆるあの大潮とかって月の潮汐力満ち引きと太陽のがこう合わさって大きくなるっていうのがあるの、だからまあでも潮の満ち引きのその程度がだいぶあの低くなるんで、うん、まあ、漁業は影響出そうですね。
ああ、そうですね。
そういう形で僕らの暮らしには影響出そうですね。何かしら
ありそうですね。でもね、さっきの井筒さんの話だと月はもしかしたら私たち地球の子供かもしれないですから。
そうでこの本にも書いたのは、うん、まあもともと地球の自転って24時間じゃなくて6時間だったんで、で月が生まれたおかげで要はその潮汐力引っ張れる形で今の24時間に落ち着いたってのがあるんで、いい初期の頃からなかったら今の地球は劇的に違ったんでしょうけど、今この瞬間に月吹っ飛ばしたとしたらまあ影響は出るけど、うん、意外と暮らせちゃうかもっていう気がちょっとしましたね。
そうなんですね、意外ともう全然すぐになんか地球はダメになっちゃうかなっていうふうに思ってたんですけど、そういうわけでもないんですね。
ないような気はしますけどね。
面白い。
でも影響を受ける生き物もあって、それが回り回ってどうなるかっていうのは
そうですね、
やってみないと分かんないんですけど
恐ろしい恐ろしい
やってみるわけにはいかないですけどね。あ、なるほどなるほど、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
面白い発想ですね、ドラゴンボールのやつが。もしも本当にそうだったら。
そう
で僕もねちょっとね時間ないんですけど、ちょっとせっかくなら紹介したいなと思ってるのが、はい、まあ、あの冒頭で皆さん気にしてる数字あります、うん、っていうことで、これねあの僕の柔らか宇宙講座、ね、うん、出させてもらった東洋経済新報社さんから、うん、あの7月に出てるね数字まみれっていう本が結構面白くて、まあ言うてまだ 1,2,3 章しか読んでないんですけど、はい、現代社会って、うん、もうあらゆるものが測定できて、うん、まあ、数値化されて、うん、いろんなところに数字が溢れてると。でその数字を見て一喜一憂しちゃうわけなんですね、まあ、例えば SNS やってる方はいいねの数が、うん、この写真は多かったけどこれは少なかったとか、あとはフォロワーの数多い少ないとか、うんうんうん、まあ、僕なんかこう Amazon のランキングが上がったり下がったりで一喜一憂とかしちゃったりして、うん、結構数字に影響されてるなと。でこの本で面白かったのは、うん、なんか人はとある数を見ると、うん、左に曲がる傾向が強くなると、うん、
それが面白いですね。
そんなことあると思ったら、これ例えば1から4の小さい数見ると左に曲がりやすいんですって、うん、で6から9の数だと右に曲がると。でなんでかっていうと、なんか頭の中の心の目には1が左にあって、左からこう右に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 って並べてるから、
確
かに1から4はなんかこう左とくっついてて、6から9は右とくっついてて、脳の中で空間の理解と数の理解がつながっちゃってるみたいな。だから無意識的に結構数はもう僕らの体に入り込んでるみたいな話があったり、あとはこれはまあ結構体にくっついてた話なんですけど、もう一個メンタル的には、人はあのとある年齢の時にめちゃめちゃマラソン大会に参加する率が高くなって、それ何歳かっていうと30歳40歳50歳なんですよ。
ぴったりその30歳40歳50歳
節目の年。ちなみに望月さんって今年齢って
今43ですね。
だけど自分の中ではいくつぐらいだなって思ってます、
はい、自分の中ではいくつぐらい、
要は精神年齢っていうんですか、まあ、精神年齢っていう言葉のちょっとなんか子供なんですとかじゃなくて、はい、なんとなくまあ肉体的にでもいいんだけど、自分はその年より実際何歳ぐらいだと思ってます。
いやー、まあでも40歳ぐらいではありたいですね。
あー謙虚っすね。
そうですか。
僕今39ですけど、はい、気持ち的には31ぐらいなんですよ。
お
でこれ実際その聞くと、はい、自分を何歳だと感じてるかっていう精神年齢は平均的に 8.4 歳若くみんな答えるそうです。
そうなんですか。
要は自分はその実年齢よりもうちょっと結構若いと思ってると。なんだけどその節目の年になる、うん、30、40、50になると、うん、その若いと感じてるのが 8.4 歳から6歳若いと。要は若いんだけど、うん、そうじゃない年よりはちょっと年取ったなって感じる。要は、
はい、
だ僕は今39で31だと思ってるけど、うん、来年40歳になるとさすがに31とは言えないと30まあ4ぐらいだったらいいかなみたいな感じ方をするっていうのがあって、そういうのもあって、
はい、
なんかまあじゃあちょっと体をなんとかしなきゃみたいなんで、多分その運動意欲の方に向き合うみたいな。だからまあ面白いんですよね、そういう人間の心とかだからいかにこうなんか数字に影響されてるのかっていうのをいろんな実例があって、で科学的な研究元にあって、うん、でまあいわゆる数字にいかに毒されているかをきちんと知ることができるし、それを知ることでその毒にやられないための数字ワクチンっていうのを処方してくれると、うん、こういう傾向があるから気をつけましょうねみたいな。 のがあってね、結構面白いんですよ。数字まみれっていうのが、で特に今全てのもうあらゆるものが数値化されてる時代にですね、ですね、これちょっと手に取って見ていただけると面白いなということで、ちょっと紹介させてもらいました。
さすが理数系
と思いながらね、一から左に曲がる本当かなとかと思いながらね。
でも確かに本当かもしれないですね。
あとね、ちょっとまだ、ね、もう番組も終わりに近づいてきたので、はい、もうちょっとじゃあ感想紹介しようかな、はい、ラジオネームエッコさん、柔らか宇宙語の感想ですね。博士望月さん、こんにちは。
こんにちは。
先月のパワフルな女子高生のトーク、とても興味深く聞きました、
はい、
今回もどんな話が聞けるのか楽しみにしてます、うん、今回のテーマ柔らか宇宙語の感想は、博士とトークの会話形式というのが読みやすくてよかったですと、うん、そして今私が気になっている巨大隕石の話はとってもとっても興味深く読みましたと。それからそれから、私が天文学者タイプか宇宙飛行士かタイプかを無理やりにでも当てはめるとすると、要は安全なとこで、ね、うんうん、脅威のものを発見するか、危険があっても自分で行きたがるかみたいな、
はいはい、
で宇宙飛行士 1% 天文学者
99%、
だコロナ禍の時にほらステイホームした人もいれば遊びに出た人もいるみたいな、で割とだからステイホーム型ってことなんですね、
うん、
高所恐怖症の私が宇宙に飛び出すなんて考えられませんと。がそれではあまりにも寂しいので 1% 宇宙飛行士にしてみました。そしてこの本のブックカバーを外したら出てくる UFO と宇宙人のイラストにほっこりしましたと、全体が黒色なのは暗黒の宇宙ってことなのかなと、博士から教わったブックカバーを外してみるということを今でも忠実に行っております。まあ、ブックカバーを僕は脱がすと言ってるんですけど、
なるほど、本当ですね。
これはね、デザイナーさんのなんていうか遊び心が入ってたりするところなんで、これ結構買った本のこのブックカバー外した時に、
確かに
こうコピペじゃないオリジナルのデザインがあると、うん、なんかねデザイナーさんのなんかね、読者を楽しませようっていうちょっと心意気を感じられるところで、ここは本当完全に僕も何の注文もしてないんで、デザイナーさんとイラストレーターさんが2人で企んでくれたことなので、
最高ですね。
はい、そうなんで、よく見たら柔らか宇宙語でこう背中のところに土星が書いてありましたね、うん、
あ、本当だ、完璧じゃないですか、もうタイムリー
ぴったりということで、うん、
今日の話にぴったり、
はい、まあ、よかったらね、またねちょっとこの番組きっかけにいろんな本も、ね、うん、手に取って、そしてブックカバー脱がしてみたりしてほしいなと思います。で、本当はですね、FM 初開地第2第4木曜日、うん、ひろみのマイフェアレディでおなじみの三浦ひろみさんに、うんうん、三浦ひろみさんに映画の話聞いてたんですけど、
はい、
皆さんごめんなさい、もう時間来ちゃいましたね。
早いですね、いつも喋りすぎちゃ
うひろみさん大好きなんで、ちょっとね、映画気になる方はちょっとひろみのマイフェアレディ聞いていただきつつ、ちょっと次回こそは映画の話も、
ね、ちょっと
ね入れたいなと思ってます、
計画的にはい、
あっという間でしたね。
あっという間でしたよ、もう、はい、というわけで、もうまた来月ね、はい、1ヶ月空いてしまいますけれども、次お会いできる時まで皆さん元気でいてください。では、この番組は初カレッジ大人の学び直しラジオ、仲間と家族と地域とともに Happy Together デリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。皆様聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
See you。 I was quietly protective of my heart to reassure that couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient you'd be easy to ignorePut up with all my bullshit till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing.I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yoursSinging.
give of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall, and I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.